おはようございます。高原剛一郎です。さて、もう随分前に亡くなられた伝説的教師の一人に林武二という方がいらっしゃいました。まあ、この先生が授業に立ちましたら、初めはそっぽ向いてピアスやアクセサリーをジャラジャラ鳴らしている生徒も、5分後には前を向いて、15分後にはピアス外して、終わった時には感動で涙ぐむと言われているほど、本当に授業の名手であったんですね。この方が若い時、電車に乗っておりましたら、盲学校の生徒たちが乗り込んできたそうです。すぐに仲良しになって会話が始まります。君たちどこに行くの？という質問に対して、はい、私たちは松島へ行きます。日本三景の一つをみんなで見に行くって言うんですね。でも君たち見えないんじゃないのか？言ってしまった後で失礼なこと言ってしまったなと思ったんですが、後の祭りです。でも全然気にしない態度でこういう風に言ってくれたんですね。先生、見える人はわざわざ松島まで行かなくても写真で見たら、あ、松島ってこうかってわかるんです。でも僕たちは見えないからこそ実際そこに行って、足で踏む砂の感触、肌に触れる風、また耳に聞こえる波の音、そういうものを味わって、ああ、これが松島なのかって味わうんです。見えない僕らは松島に行くか、松島が僕たちに会いに来てくれないとわからないんです。と言われたそうです。見えない彼らは実に本質が見えてるなって舌を巻いたそうですね。さて、神様は私たちの肉眼では見えない方です。天国だって見た人誰もいないですね。でも見たことのない、見えないこの私たちだからこそ、神の方から、天国の方から近づいて、これが神の本心なんだと分かる形で示すために降りてこられた神、それがイエス・キリストというお方なのです。このイエス・キリストの有名なメッセージに、三条の水訓というのがあります。山の上で腰を据えて語られたイエスのメッセージ。今月は毎週、この三条の水訓からご一緒に考えてみたいと思うんですね。まずその箇所を読んでみましょう。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は、幸いです。天の御国はその人のものだからです。さて、イエス・キリストはここで、幸い、幸福、その幸せということについて語られたんですね。実は何をもって幸いというかっていうのは、これはもういろんな考えがあります。この日本語で漢字で幸せという字がありますが、幸福の幸という字、上半身が土に似てますね。あれは実は陽節の陽という漢字の古い字形で、若字にという意味なんです。そして幸の下半分の辛いに似てる字は、あれは逆という意味なんですね。すなわち若字にの逆、長生きすることなんです。そして死ぬべき時に死を免れて、ああよかったという意味があるんですね。要は災いの逆、まあ、これが漢字の幸せの意味だそうです。英語では幸せのことをハッピネスと言いますが、このハッピネスのハップというのはハプニングのハップと同じ語根なんですね。すなわち英語でもハッピネス、幸せというのは偶然に支配されている、いわばもっけの幸い、降って湧いたような幸いじゃな、まあ、そんなもんなんですね。しかしこの聖書でイエス・キリストの語った幸いという言葉は、ギリシャ語でマカリオスという言葉で、神様の一方的祝福という意味なんです。そしてこの神様の一方的な祝福というのは、気まぐれに人間に降ってくるものではなくて、祝福を受け取る態度でいる人に与えられるもんなんだっていうんです。最も幸いな人ってどんな人かと言ったら、 全能の神様が大いに祝福を注げる状態にある人のこと。全知全能の神様が何にも妨げられずに祝福を注ぎ込める態度をとっている人こそ一番幸いなのだとおっしゃったのです。では神は人がどういう態度をとるときに最も祝福を注げるのでしょうか。心の貧しいものであるときだと言ったんですね。これは本当に逆説だと思います。なぜなら私たちは少しでも心が豊かになろうと努力しているからです。ここで言っている心の貧しいというのは感受性が鈍いということを言っているのではありません。貧しい。これギリシャ語でプトーコスという言葉なんですけど、これはプトイセンという言葉から出てきたそうです。プトイセンという意味はうずくまる。あまりにも何も持ち合わせがなくてうずくまってるほどの人、自分の本質が見えてしまった結果、打ち砕かれてひれ伏してる人のことなんですね。私は昨年の末、日本を代表するクリスチャン神学家の方とご一緒する機会がありました。彼らの証の中で忘れることができないのがあるんです。実は今から23年前、目の前で娘さんが首の骨を折るという大事故にあったんです。以来全盲で重度の心身障害を身に負ってらっしゃるということでした。もうその時には涙が枯れるほどに泣かれたそうですが、その後も娘さんは何度か視線をさまよってらっしゃるんですね。ある時歯医者さんに行かれた時に暴れて歯の詰め物のものが気管支の奥まで吸い込んでしまって、それで大手術したそうです。その時にはもう命が危なかったそうです。またある時は、この脳のことが原因だと思いますが、この体の左半身と右半身の成長が同じじゃないそうですね。ですから成長するに従って体がねじれてくるそうです。腸が癒着して、この時にも大変だったそうです。大手術をして九死に一生を得た。それをそばで見ていた両親は本当に良かったと思うと同時にヘトヘトになるんですね。ところがそのような手術をした本人がケロッとしてる。食事すると30分ぐらい嬉しくて嬉しくて笑ってる。綺麗な空を見たら空に話しかける。変わった声の鳥をの声を聞いたら歌い出す。健康な自分はヘトヘトになってイライラしてるのに、弱くて何にもできない娘が今日一日生かされているということの喜びに満ちてるんですね。これは一体何なんだと思ったそうです。実は明日まで生きれないかもしれないと思っている人が朝目覚めた時生きているということが分かったら、ああよかった、生きてた、嬉しい、今日一日がまたあったっていうことで、それだけで感動するって言うんですね。ところが元気な人は生かされているというより、自分で生きています。これから10年も20年も30年も人生が続く、いつの間にか生きるというのが億劫な仕事になってしまうんですね。でも本当は私が自分で生きているのではなく、私が生きているのは私のおかげでなく、神が私を生かすという仕事をしてくださっているおかげなんですね。それをあたかも自分の仕事のように、自分が自分を支えているように思うのは錯覚も錯覚、自らを神の地位に祭り上げることだと言うんです。トルストイという人は最も大きな罪は鈍感であると言いました。恵みを受けていてもそれに気づかない鈍さを最も大きな罪と言ったのでした。心の貧しい人とは、私には自分を生かす力がない。また愛も清さも柔和も善も良きものは何一つ持ち合わせがない。打ち砕かれてうずくまる態度を取る人は、それだけに神に心を向けるんですね。もしあなたが今はほとほと自分に愛想が尽きて最低最悪だと思ったら、神の前には最善の時です。神なしには崩れ折れてしまうのが人間だと気づいた、その人のためにこそキリストが世に来られたからです。罪を許し恵みを与えてくださるイエスキリスト、どうぞこのイエスキリストを心に受け入れてくださいますように。 心から祈りつつお勧めしたいと思います。